一般質問、一人親家庭の実態把握を。小島智子議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問、労働政策研究研修機構が昨年12月に発表した新型コロナウイルス感染症の一人親家庭への影響に関する緊急調査では、年末に向け苦しいとの回答は 60.8% でした。私は昨年3月から一人親家庭へのフードパントリーに参加していますが、支援回数や人数の増加からより厳しさが増していると感じています。そこで、県の一人親家庭に対する支援や実態把握についてお聞かせください。用語解説。フードパントリー。生活困窮者や一人親家庭など、何らかの理由で生活に困っている人へ食品を無料提供する活動のことです。用語解説終わり。回答。一人親家庭の生活実態を受け、食の支援や居場所づくり等を行う民間の取り組みを支援する補助制度を創設しました。その他、給付金や貸付金等の支援も行い、民間団体や相談窓口を通じて、一人親家庭の実態把握に努めてきました。今後の状況変化に応じて、定量的な実態把握についても検討していきます。その他の質問事項。子どもの権利保障について、食に関する合理的配慮の実現に向けて、他、三重県三枚の需給緩和対策について、木津直樹議員、自由民主党県議団、伊賀市選出。質問、新型コロナウイルス感染症等の影響から、令和3年産の主食用米の需要は大きく減少することが見込まれ、生産者には主食用米から他の作物への大規模な作付け転換が求められています。米の需要緩和に対し、国は様々な対策を講じていますが、県は主食用米からの作付け転換が円滑に進むよう、どのように取り組んでいくのかお聞かせください。回答。県では作物転換を行う生産者に助成金等を交付するなど、新たな制度を設けたり、国の新規事業の活用を生産者に働きかけたりすることで、主食用米からの作付け転換を促していきます。市町や JA と連携して作付け転換を着実に進めることで、米の需給安定と水田農業における収益力向上につなげていきます。その他の質問事項。三重とこわか国体、三重とこわか大会における新型コロナウイルス感染症防止対策について、伊賀のインフラ整備について、ほか、水田における大豆栽培の様子の写真があります。JR 四日市駅周辺の再編について、稲垣昭義議員、新生三重、四日市市選出。質問、本年度近鉄四日市駅周辺は国土交通省のバスタプロジェクトの候補地となり、中央通りや JR 駅前も含めた再編整備の検討が行われています。私は JR 四日市駅前は四日市港と連動し、若者が集う場所になればよいと考えており、例えば県立大学を設置するなど、県も積極的に関与していただきたいと思います。また、再編整備により、周辺の渋滞発生が考えられ、県の取り組みを期待しますが、いかがですか。用語解説、バスタプロジェクト。鉄道やバス、タクシーなど、多様な交通モードがつながる集約型の公共交通ターミナルを、官民連携で整備するプロジェクトのことです。用語解説終わり。 回答。中央通りの再編で JR 四日市駅をどういう目的地にし、その先の海側も含めてどう連携するのかという視点が重要であり、今後計画が具体化する中で支援方法を検討したいと思います。また、再編整備による渋滞への影響は少ないと考えられますが、国道477号バイパス久保田橋周辺や国道164号の JR 踏切部は、現状でも朝夕の混雑が発生していることから、関係者と対策を検討していきます。その他の質問事項。新型コロナの様々な影響について。清酒・三重の地理的表示 GI 登録について。中央通りの様子の写真があります。木曽崎干拓20年、今後の展望について。三谷哲夫議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問。今年は木曽崎干拓地が国から払い下げを受けて20年目の年となります。これまで伊勢湾岸自動車道北側の木曽崎干拓地工業用地への工場誘致は順調で、第1期は約9割の分譲が、第2期は約9割の分譲決定が進んでいます。そこで第3期、第4期の分譲予定と、伊勢湾岸自動車道南側の土地利用の将来展望について、県の考えをお聞かせください。回答。現在、第3期、第4期の分譲について、木曽崎町と調整を進めており、令和4年度以降としていた計画を、可能な限り前倒ししたいと考えています。また、伊勢湾岸自動車道南側の土地利用については、夢のある未来像を描きながら、早期に木曽崎干拓地がこの地域の活性化に資するよう取り組みを進めていきます。その他の質問事項。令和3年度当初予算について。地元桑名市工業団地と道路整備について。他。木曽崎干拓地の様子の写真があります。史跡採掘跡の公有化事業について。西場信行議員、自民党、滝郡選出。質問。史跡採掘跡の土地公有化事業は、明和町が国・県の補助を受けて進めています。この事業は国史跡に指定された昭和54年以降、毎年2億4000万円ほどの事業費で行われてきましたが、ここ数年の減少は大きくなっています。一方で、地権者からの買取請求は増加しており、請求しても何年も待たされる状況になりかねません。これでは地域との信頼関係を損ねると思いますが、県の考えをお聞かせください。回答。採掘跡を国史跡として良好な形で後世に守り伝えていくためには、土地の公有化が重要です。県教育委員会としては、今後も公有化事業を計画的に行っていきたいと考えています。公有化希望の土地件数や今後の見込みなど、明和町から定期的に丁寧に聞き取り、地域の皆さんからの要望に応えられるよう取り組んでいきます。その他の質問事項。県南地域におけるスーパーシティ構想。用語解説。スーパーシティ構想。指定された区域内で様々なデータを分野横断的に収集・整理し提供するデータ連携基盤の構築と、大胆な規制改革によって生活全般にまたがる先端的サービスを実現することで、住民が抱える社会的課題を解決し、2030年頃に実現される未来社会の先行実現を目指す構想のことです。 用語解説終わり。大杉谷渓谷の魅力を生かした観光資源の磨き上げと森林鉄道跡の活用、ほか、国史跡採掘跡の写真があります。南海トラフ地震と津波への備えについて、東豊議員、総盲、尾鷲市北室郡選出。質問、東日本大震災から10年を迎える中、国が公表した防災集団移転促進事業見直しの概要では、移転する団地の対象戸数など、事業採択要件は緩和され、住宅を新しくする場合は、経費の 94% を国が負担し、事業の施工を市長に代わり、UR 都市機構が代行できるといった内容となっています。県民の命を守るため、高台移転を積極的に進めるべきだと思いますが、いかがですか。回答。高台移転については、市長がそれぞれのマスタープランに沿って、津波等のリスクがある土地利用検討区域の再編シナリオの実行を目指すことが必要です。県としましては、防災集団移転促進事業の活用を市長に積極的に働きかけるとともに、制度に係る情報等を共有し、個別に相談に応じるなど、市長の防災意識の向上に資する支援を行っていきます。用語解説、マスタープラン。様々な形態がありますが、本市においては、市町村が町づくりを計画的に進めていくため、目指すべき将来像や課題、整備方針などを明示した都市計画に関する基本方針のことです。用語解説終わり。その他の質問事項、生育基本法への対応について、東紀州地域の振興について、河川への土砂の流出抑制について、今井智博議員、公明党、津市選出。質問、砂防ダムの土砂の撤去は、河川下流地域にお住まいの県民の皆さんの命と財産を守るという観点から、大変重要な課題だと考えています。河川への土砂流出を抑制するため、国の緊急浚渫推進事業を活用しながら、砂防堰堤に堆積した土砂の状況を調査した上で、撤去を進めるべきだと考えますが、県の考えをお聞かせください。回答。新たに創設された国の緊急浚渫推進事業を活用し、現時点で把握している土砂撤去が必要な砂防堰堤29箇所のうち、令和2年度8箇所、令和3年度15箇所に着手する予定です。さらに、砂防関係施設の老朽化点検で堆積状況についても調査を行い、その結果をもとに今後土砂撤去計画に追加し、順次実施していきます。その他の質問事項、県立学校卒業者、卒業予定者の就職内定状況について、県立大学設置の検討について、月のアグマ対策について、浜井初夫議員、新生三重、滝郡選出。質問、大台町をはじめ県内では月のアグマの目撃や被害が多発しています。三重県で月のアグマは保護獣に指定されており、希少種として保護するためにも、まずは住民が行政とともにできる対策を行うべきと考えます。合わせて、紀伊半島をベースとした広域的な保護管理も必要であり、奈良県、和歌山県との連携も視野に、保護管理計画を策定すべきと考えますが、県の考えをお聞かせください。回答。個体数の状況に基づく保護管理を、 計画的に行うことは重要です。そこで最新の状況を把握するため、環境省や奈良県、和歌山県と連携し、紀伊半島全体の個体数の推計方法について検討を行っていきます。その上で、三重県自然環境保全審議会の意見等も踏まえ、保護管理のための計画策定の必要性等を含め、検討を進めていきます。その他の質問事項。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、ヴィソン開業に伴う交通渋滞緩和対策について、ほか、ツキノワグマの写真があります。新型コロナウイルスが及ぼす県内経済への影響について、山崎博史議員、自由民主党県議団、四日市市選出。質問。コロナ禍の不要不急の外出自粛により、地域産業は経験したことのない厳しい環境に置かれています。様々な業種の方にお話を伺うと、資金調達時のさらなる特別措置を希望する。人の流れを戻してほしい。など、切実な声をたくさんいただきました。そこで、中小企業、小規模企業に対し、県はどのような対策を行っていくのか、お聞かせください。回答。まずは、経済の再生に向け、中小企業、小規模企業の事業継続に向けた支援が必要であり、資金繰りや経営課題解決に向けた支援を行っていきます。一方で、新たな事業展開や価値創出に向けた支援も必要であり、DX の取り組みへの支援などを行っていきます。困難を乗り越えて、安心して事業活動を継続していただけるよう、事業者に寄り添った支援を実施していきます。用語解説、DX、デジタルトランスフォーメーション、ICT、情報通信技術の浸透が人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させることです。用語解説終わり。その他の質問事項。スポーツ施設について。県内の交通安全施設について。コロナ禍を踏まえた魚類養殖業の今後の在り方について。村林聡議員、自民党渡来郡選出。質問。新型コロナウイルス感染症の再拡大により、12月以降、養殖マダイの出荷が鈍っており、三年魚が再び在庫として滞留してきています。このままの状況が続くと、新しい稚魚が入れられず、2年後の出荷量も、大きく減ることになりかねません。三重県のマダイ産地としての力が落ち、競争力も失います。コロナ禍を踏まえた魚類養殖業の今後の在り方について、県の考えをお聞かせください。回答。県では本年1月に三重スマート水産業研究会を立ち上げ、計画的効率的な生産、加工・流通体制の構築等の研究を行っています。産地における加工・流通体制の強化についても、研究会での結果を踏まえながら検討していきたいと考えています。今後、魚類養殖業が持続的に発展できるよう、関係者と連携し、競争力の強化や成長産業化の実現を図っていきます。その他の質問事項。新たな日常に対応した業態転換支援について。歯と口腔の健康づくりと条例改正について。ほか、養殖中のマダイの写真があります。三重県土砂等の埋め立て等の規制に関する条例について。津村守議員、新生三重、尾鷲市北室郡選出。 質問。三重県土砂等の埋め立て等の規制に関する条例は、令和元年12月23日に公布され、翌年の令和2年4月1日から施行されています。現在、県は条例に基づいて適切に対応されていると思いますが、土砂等の埋め立てについては、今なお地元の大きな関心事、心配事の一つです。そこで、条例に基づく県の取り組みの状況や、条例制定の効果についてお伺いします。回答。事業継続の可能性のある事案を中心に、立ち入り検査を実施し、条例の周知と許可基準適合への指導を行いました。これにより、県が把握している土砂条例に基づく許可が必要となる事案は、すべて条例に定める手続きが進められています。今後も本条例を確実に運用し、不適切な土砂等の埋め立てが行われないよう、必要な指導を行っていきます。その他の質問事項。新型コロナウイルス感染症にかかる諸課題への対応について。e スポーツについて。荒廃農地の発生防止・解消、雇用の創出に向けた柳本岳の活用について、田中裕二議員、自由民主党県議団、松阪市選出。質問。松阪市内の発電所では、燃料の確保と二酸化炭素の吸収源として、成長の早い柳本岳の植栽が始まっています。県内の荒廃農地は増加しており、荒廃農地の森林化などを進めていく必要性を感じています。中山間部の荒廃農地の発生防止や解消、雇用創出のために柳本岳の植栽の推進を提案しますが、県の考えをお聞かせください。回答。中山間地域の荒廃農地を解消し、有効利用していくことは重要と考えており、農地としての再利用が望ましいが、ソーセージの植林場所として活用することも一つの手法と捉えています。今後、周辺農地等への影響等を考慮した上で、市町の農業委員会とも連携を図りながら、農地の有効利用に努めていきます。その他の質問事項。内水面漁業について、薬物乱用防止について、他、避難所への医療機器等の設置について、広幸太郎議員、新生三重、伊勢市選出。質問、震災が起こったとき、私たちは近くの学校の体育館等に避難すると思います。そこには消防車がたくさんいる可能性もあります。そのような場合、医師による医療救護班が救護活動をし、重症者は災害拠点病院へ搬送しますが、それが可能なのは道路や通信インフラが寸断されていない時だけではないでしょうか。緊急の医療機器や医薬品をあらかじめ設置しておくべきだと考えますが、いかがですか。回答。設置によるメリットもありますが、避難所でできる処置は限られており、医療機器等を設置する上での温度管理や、使用期限切れによる買い替え等、維持管理に伴う市町負担の課題もあります。まずは、避難所を開設する市町の現状やニーズを把握し、道路や通信の多重防護等も行いながら、どういう対応が可能か考えていきます。その他の質問事項。被災者の指定避難所への移動について。自主防災組織への支援について。ほか。消費生活の安全の確保について。石田成瀬議員。自由民主党県議団。四日市市選出。質問。 新型コロナウイルス感染症対策で社会はデジタル化への歩みを早めました。便利になる一方で新たな消費者トラブルも発生しています。令和3年度、県はデジタル社会推進局を新たに設置しますが、誰一人取り残さないデジタル社会の推進と同時に、新たな消費者トラブルによる被害者が出ないよう取り組む必要があると思います。県の考えをお聞かせください。回答。デジタル化の進展やコロナ禍での外出自粛等により、県消費生活センターに寄せられる消費者トラブルの相談件数は増えており、県は市長や関係団体等と連携し、注意喚起や相談窓口の周知を行っています。今後も技術革新の進展にはリスク等の発生につながる側面もあることを踏まえ、消費者トラブルの防止に一層力を入れていきます。その他の質問事項。15歳人口減少時代の県立高校と私立高校の調和について、健康寿命延伸の取り組みについて、ほか、三重の教育の充実と発展について、木田健二議員、新生三重、松阪市選出。質問。三重県教職員の令和元年度の病気休職者のうち、精神神経系疾患による休職者は87人と約7割を占めており、改善傾向にあるわけでもなく、毎年90人前後で推移しています。また、学校現場の多忙化が改善されない状況の中、教師を志す人が少なくなってきています。喫緊の課題であるメンタルヘルス対策と教員を志す人の確保にどう対応していくのかお聞かせください。回答。メンタルヘルス対策として予防、復帰支援、再発防止など各段階での取り組みを行っています。今後、休職に至った要因等を詳細に分析し、より効果的な取り組みとなるよう対策の改善を検討していきます。また、教員の確保として学校における働き方改革を一層進め、教員が元気で生き生きと活躍し、子どもたちの憧れの職業となるよう取り組んでいきます。その他の質問事項。三重徳若国体、三重徳若大会の成功に向けて、三重県社会的養育推進計画について、ほか、救急安心センター事業シャープ7119の導入について、森野真嗣議員、新生三重、伊賀市選出。質問。急な怪我や病気をしたとき、救急車の利用等について電話で相談できる救急安心センター、通称シャープ7119は、総務省消防庁が全国展開を進めている事業で、救急車の適正利用を促進するとともに、時間外受診の適正化や住民の安心につながることが期待できます。そこで、救急安心センター事業の導入に向けた県の考え方とこれまでの取り組みについてお伺いします。用語解説。救急安心センター事業シャープ7119。住民が急な怪我や病気をしたときに救急車を呼んだ方がいいのか、今すぐに病院に行った方がいいのかなど、判断に迷う場合に専門家からアドバイスを受けることができる電話相談窓口のことです。用語解説終わり。回答。救急安心センター事業を効果的に実施するには、県内すべての市町が一体となった導入が望ましいと考えていますが、課題もあるため、これまでに 市長及び消防本部の職員を対象に事業の説明会や勉強会を開催してきました。引き続き国の動きも注視しつつ、市長や関係機関とともに検討を進めていきます。その他の質問事項、消防団の充実・強化について、災害からライフラインを守る事前伐採事業について、他。